じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、いつも、感想をツイートしてくださって本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ面白い話ありがとうございます。第1話とか聞いても何回爆笑したかって。これは。
第1話はね。はい、あれは完全に、ゲストの方のお力でしたね。
いや、あれ聞いてもうすごいファンになりました。
いや、ありがとうございます、本当に。欲しい限りです、感想があると。
あんな感想でいいんだったらもう全然できるんですけど、なんか。
もう。
ですかね、デプロイ FM、たかしさんって、リビルド FM とかも聞かれてるんですよね。
はい、あ、聞いてますね。
ツイッターで感想とかつぶやいてたりします？
ああ、聞いたやつはつぶやきますね、基本的に。
そうですよね。たまに、はい、ゲストの方からいいねとか、うん、されたりすると、ちょっとドキッとしません？
確かに。わかる。
こんなコメントにいただけるんだって思って、申し訳ないですって。
あるなー、確かにありますよね。
あれ、うん、嬉しいですけど、本当申し訳ないなって思うときあるね。
いや、でもなんかやっぱそういう近さが嬉しいですよね。やってる側としても。
はいはい。うん、
いや、ありがたい限りです。
感想ではない、うん、感想って言わないですけど、いいねされるだけでもなんかすごい嬉しいですよね。あ、見てくれたって、
うん。うん。なんかちゃんと聞いてくれ、なんかそういう感想を見てくれてるんだな、みたいな。うん。
い
や、わかります
ね。はい。いきなりこんなところから始まって
確かに。
ました
。いや、でも、はい、ミルさんと私はお会いしたことが全くないですよね。
技術書店5の時に実は声をおかけしたんです。
あれ、ミルさんだったんですね。
そうなんですよ。はい。
なるほど。
で、
まあ、はいはい。
それもあって、ちょっと今回、出てみようかなっていうのもあって。
あ、ね、なるほど、なるほど。
直接お話なんかの勉強会であったっていうのは多分ないですね。うん、
確かに確かに。あ、いや、技術書店で声かけてくださったのありがたかったですね。はい、
なんか予想以上に、なんか喜ばれて、周りの人もすごいねとかっていう話をされてたので、うん、いいんだった。
いや、嬉しいですね、やっぱ。っていうか、よく顔わかりましたね。
顔は、
ツイッターのアイコンか。
アイコンですけど、はい、多分、声をお出ししてなかったら分かんなかったかなってとこですね。
確かに。結構大きい声で宣伝してましたもん、
ね。はい。出口近辺で、見本紙見せ出してたとこじゃないですか。で、
買
いかかったやつとか、ちらっと見てたときに、あれなんか、聞いたことあるなと思って。
うん、
近くに行って少し、様子見を、うん、耳を聞く立てながら、あ、これは、もしかしたら、確かツイッターのお顔もこんな感じだったのでっていうので、
いや
勇気出してよかったです。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
そこで、エンカウントしてたんですね。
エンカウントしてました。まあ、でも僕大体会っても覚えられないので、はじめましてって言って、あらかじめ、
なんか寂しいですそれ。
いや、もう慣れましたけどね。
なんでアイコン自分の顔にしとけばいいじゃないですか。これ猫です。
見てて可愛くないじゃないですか、アイコン。これ、近所っていうか、会社の近くにちょっといた猫のアイコンなんですけど、すごいなって、はい。ただ、会社の人には、糞をするっていうので、なんか餌とかやるなよって言ってて、あ、やんなくてよかったって。
自分の飼い猫とかじゃなかったんですか？
自分の飼い猫ではないです、残念ながら。
なるほど、なるほど。
はい、
いや、じゃあ、水里さん、すいませんが、はい、自己紹介をいただけますか？
はい、そうですね。こんな4分ぐらいのこんな話で、すいません。はい、改めまして、水里って言います。で、自己紹介って言っても、何か特別やってるってわけではないですけど、まあ、中小の SIR をやってます。あ、ちなみに Android 系のアプリとかじゃないですけど、ゲスト出てよかったんですよねって今更なん
です。大丈夫ですか？ まあ、アプリエンジニアって私固定してないし、あの、エンジニアじゃなくてもいいとすら思ってるんで、
大丈夫です。なるほどです。了解です。
はい。
あ、はい。で、中小の SIR をやってます。あの、いわゆる独立系っていうやつですね。まあ、それで、大手 SI さんから、まあ、1なのか2次なのか分かんないですけど、そこ辺で、まあ、お手伝いさせていただいてるっていうような感じですね。あ、ちなみに、今、中小って言ったんですけど、あの、補助金みたいなのとかのカテゴリーでくくると、どうやら微妙に中小ではないらしくって、あの、中小の定義みたいなのって、資本金がなんか1000万ぐらい以下か、もしくは従業員100、資本金3000万だったかな、ちょっとわかんないですけど、そんぐらいな話らしいので、あの、残念ながらって言っていいのかわかんないですけど、弊社それをちょっと超えてしまっているので、扱いとしては大なんですけど、もうそんな大なんてことはないっていう。
そんな基準あるんですね。
あの、役所で申請とか出そうとしたときになんかそういうのが、割と分かるっていうのもあるみたいです。本当、中小ってなんだろうって感じですけど、まあ、あるですね。はい。
あれ、なんか全部自称なのかと思ってました。
一応、カテゴリーはあるみたいですけど。はい。
中小企業庁とかある。へぇ、うん、なるほど。
なので、まあ、そう、100人以下とかであれば確実ですけどね。そこは、はい。微妙にその100人を超えたあたりだとちょっと怪しくなるって言い方も変ですけど、うん、みたいですけど。はい。っていう
とこ。知識。
で、あとは、最近、はい、まあ、この、今年ぐらいですかね、主に勉強会とかに顔を出しするようになったのはっていうぐらいですね。で、まあ、きっかけは社内で、去年あたりから社内勉強会っていうのを始めたんですけど、まあ、その勉強会の元々の趣旨が、あの、まあ、みんな外で勉強会とかに行ってようっていうような感じで始まったんですね。
はい、
で、
はいはいはい、
なんだけど、まあ、それを敷居はみんな高いよねっていうんで、じゃあ、自分が出ていけば、出ていってそういうのやってるって言えば、なんか他の人の後押しできるかなみたいな感じでちょこちょこ。出るような感じになりましたっていうとこです。
あ、じゃあ水流さんが主体で社内勉強会進められてる感じですか？
そうですね。発起人は違うんですけど、その発起人が行ったのにすぐ乗って、で、あの、大体運営とかそういうのには携わってます。まあ、あくまで社内ですけどっていうとこです。はい。
いや、でもいいですね、いいですね。
ですね。なんか、将来的には外部とかでできたりしないかなって。っていうのは思いつつも、結構社内の中だと規定みたいのが、セキュリティだなんだっていうのがうるさいので、まあなんか外外部のどっかスペースみたいなのを使ってできないかなみたいなのを今後考えてこうかなっていうのを検討中なところです。
なるほど、なるほど。
はい。あ、で、
SIR、あ、はいはい。最近。
なかなかつかみづらいですね。あ、
そうなんですよ。いつもこれカットしてる。
了解です。自己紹介とかでエンジニアになったきっかけとかって話そうと思いましたけど、どうぞ、あの、高橋さん、聞きたかったこといいですよ。
あ、はい、いいですか。SIR でどんなことをされてるのかっていうのを、そこで一通り触れていただこうかなと思って。
わかりました。じゃあ、エンジニアになったきっかけとどんなことしてきたかっていうところ、はい、ちょっとまとめて話しちゃいますね。はいは
い、あ、ありがとうございます。
エンジニアになったきっかけは、まあ、これよくあるパターンですけど、やっぱりゲームが好きだったっていうのがありますね。ただ、
そうなんですね、
はい、ゲーム自体を仕事にしようっていうとこまでは思わなかったんですよ。あの、興味はあって、あの、作るシリーズってあるじゃないですか。で、
はいはいはい、
ちょうど RPG じゃなくてサウンドノベル作るっていうのがあったんですよ。で、一本書いてみるかと思ってやってみたんですけど、うん、なんか延々とヒロインと曲がり角でぶつかるっていうシーンばっかりを何回もやって、うまくいかないというか納得できないなっていうのをやって、あ、これはもう。
マニアックだな。
そうです、そうです。
はいはい。
なんかこだわりって持っちゃうじゃないですか。うん、かここはどうすればすごくときめくだろうみたいな感じで思うのがあって。
ああ、いいこだわりですね、
はい。で、こんなこだわりをしてたら多分リリースとか出せないなっていうのもあったので、はい。そこはやめ、これはセンスないなと思ったんで、まあ、ただゲームは好きなんで、ゲームではないですけど、コンピューターに関わるような仕事とかはできればなみたいに思って、大学は情報系の大学に進んだんですね。
はいはい。
はい。で、まあ、北海道、私出身なんですけど、大学ってそんなになくて、ある程度レベル分けされちゃってたんで、まあ、大体、中ぐらいのランクのところに入ってたんですけど、そこで、プログラムのセンス、
はい、
自分あるのかなっていうの出来事がちょっとあって、パスの概念を最初なかなか理解できなかったんですよ。パス。パスを切るっていうじゃないですか。
はい、ああ、はいはいはい。あのパスか、はい。
あのパスを切るの、パスってそもそもなんだっていうのを、プログラミング得意な友人に聞いたんですけど、なかなか理解できなくて、うん、今になって思えばなんでこんなの分かんなかったんだろうっていうのがあったんですけど、
はい、
昔は結構緩くて、大学の、フォートランとかそういうやつ、エグゼファイブなりライブラリーなりを、まあ、持って自分の PC とかに入れれたんですけど、それで動かそうと思っても動かせないと。でも、ディレクトリ、入れたディレクトリのとこにあれば動くと。これはなぜだっていうのが分かんなかったんですね、最初。
はいはいはい、
っていうので、あ、センスは多分ないんだろうなとか思って、ただ、コンピューター自体は触りたかったんで、まあ、最終的に大学で卒業研究とかやるときにロボット扱う研究室入ったんですね。はい。で、まあそこだったら、なんか動くものも作れるし、みたいな感じで、
うん、
やってたんですけど、ロボットの研究室に入って、人体検知センサーを延々といじってたんですよ。
人体検知センサー。
自
動ドア的
に。あ、そうそうそう。近づいたらなんか反応したりとか、その距離とかで、何メートル先に人がいるよとかっていうのをやる。で、その検知センサーは、秋月電子とかで売ってるようなあのセンサー使って実施して、それを将来的にロボットに乗っけようみたいなやつをやって、で、
はい、
人体検知センサーと Z80 っていうマイコン
を売って、おー、いいっすね、いいっすね。
はい、
うん。
延々とそれの繰り返しっていうのをやって、最終的に単に距離を測って、ぐらいまでしか、まあ、できなかったんですけど、まあそんな感じでやってましたと。で、Z80 なんで C 言語、まあアセンブラか C 言語って感じなんですけど、当時大学では C 言語ってやってなかったんですよ。なので、
そうですね、
はい、ちょうどまだそこまで流行ってなかったのかな。フォートラン、パスカル、あとは、プロログ、リスプ。っていう教育。
プロログ？
はい。
おー。すいません。はい。
あ、大丈夫ですよ。僕も何だったかは覚えてないんで、プロログ。ただ、名前だけは覚えてるっていう。
へ
ー。まあ、大学だから、そうっていうのもあるし、入った学科が電子、電気、情報っていう感じで一括りになってたんで、うん、電気も扱うし、はい、電子情報も扱うし、まあ、コンピューターも扱うし、うん、まあ、その中でどれか気に入ったの言ってねっていう、そんなとこだったので、まあ、そんなわけで、
はい、
マイコン系とかそういうのも僕、興味はあったりしてたんですけど、はい、
ほうほう
ほう、で、C 言語、はい、やったけど、やっぱり最初は、ポインター悩みましたね。独学でやって、はい、ハマるけど、まあ、でも、そんなセンサーだからポインターもそんなにいじることもなかったんで、まあなんとかなったっていうような感じです。で、コンピューターとかロボットとかにも興味持って、まあ就活も理系で行けるところを探そうとしたんですけど、一番最初の面接で結構緊張して、あ、コミュ障なんで、ぐたぐた、すごいぐたぐただったんですよ。
あれ辛いっすね。
あれ辛いですよね。
うん、
もうこれなるべく人と接しないような業種の方がいいんじゃないかって
あのそこで慣れようとはしなかったんですね。
慣れようとはしなかったですよ。そんぐらいぐたぐたでしたもん。あの一時面接とかですけど、PC 持ってカタカタカタカタカタカタやられると、うん、なんかすごいプレッシャーになりません？
なりますなります。お前ちょメモ取るだけなんでとか言われても
辛い。何を書いてるんだって。
そうそうそうそうそう。いやもうちょっとかな、ちょっと対面で話してみたいな。フィーリングで感じ取ってよみたいな感じとかめっちゃ変わりました
ね。そうですね。大体最初って大手とかやっちゃうんで、ああ、なんか大手には認められないんだなみたいな勝手にもう負の連鎖で思ってって、って感じでやって、まあ、とはいえ、まあなんとか乗り切って何個かには受かったんですけど、大体東京、あ、北海道って言ってましたけど、大体東京に行く系のものだったんですよ、理系とか。で、どうしようかなって悩んでた時に、あの研究室の教授のつてで、うん、北海道に本社あるソフトの会社あるよっていうんで、まあ今の受けて、で、まあ運よく採用してもらえたっていうので、まあ今のところに入って、でずっとエンジニアしてるって感じですね。うん、
あ、ずっとなんですね。
ずっとですね。
そこの会社なんですね。
転職はそうですね、したいと思ったのは何個もありますけど、基本、そこまでいかなかったの。めんどくさがりなんですかね。
ああ、わかる。
なんか、
うん、転職がめんど
くさい。火吹いてるときは、やってやる、やめてやるとかって思うけど、終わった瞬間に結構空きとかできて、うん、あーってなって、で、また新しいところに入って、なんかそんなもんだな、そんなもんなのかなみたいな感じではありますけど、まあ今の人たちはそんな風になるぐらいだったら新しいところを見つけていただいた方が多分いいんだろうなっていうのは思います。
いやでも多分そのサイクルが合ってるなら別にいいっすもんね。
うん、まあ最近はいろいろ考えはしますけど。
お、そうなんですね。
うん、
あれずっと勤務、北海道
ですか？北海道だったんですけど、1年ぐらいで東京にやっぱり転勤になって、はい、お、なんだったんだっていう感じだったんですけど。
なるほど、なるほど。
ちょうど、時期的に北海道で、ソフトウェアが集まって、いろんな企業のソフトウェア企業が集まってっていう場所ができて、盛り上がってたんですけど、やっぱり仕事あるのは東京とか首都圏だよねっていうので、首都圏の方で仕事を増やそうっていうような動きになってたらしいんですよ、入った時に。なので、あ、まあ、東京の方に力入れたいんでっていうので、転勤っていう感じで、もう今は新入社員札幌では取るんですけど、
はい、
基本半年ぐらいで東京に来て勤務っていう感じになっちゃってますね。会社の方。
なるほど。いや、北海道か。北海道行ったことないんですよね。
遊びで行くにはいいとこですよ。東京もそうかもしれないですけど。
あ、北海道なんですけど、復興旅行みたいな、今キャンペーンやってますよね。
ああ、そうですね。この間、でっかい地震ありましたからね。
うん、
まあ、行ってお金使っていただける分には全然いいので。開発旅行とかで、千歳空港で過ごした方とかもいらっしゃいますので、千歳空港のホテル、はい、Wi-Fi とかも完備されてるので、いいらしいです。洗濯ができないのだけがちょっと
、洗濯できないですね。
クリーニングとかどっかに依頼すればできるかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。
ちなみに、この入った会社、若干、ちょっと怖い。まあ、怖いってわけじゃないですけど、入社の1ヶ月ぐらい前に社長が交代しましたってハガキが来たんですよ。
はいはいはい。
なんか、これから入ろうとしている会社に社長交代って結構怖くないですか
ね。確かにちょっとドキドキしますね。
あれ何やったのって
、
まあ。話聞けば全然大したことなかったです。当時は全然そういうこと知らなかったので、ちょっとドキドキしながら入ったっていうのがあります。
1社目だとドキドキしますよね。
ドキドキしましたね。
うん、
はい。じゃあ。
やられてきた仕事とかは、なんか話せる範囲でお聞きしてもいいですか？は
い、あ、いいですよ。ちょうど話そうかなとしたと。で、若い頃、最初1年目入った時に、PLSQL って言ってご存知ですよ。
はい、ああ、はいはいはい、はい。
まあ、オラクルで SQL とか扱ってる言語ってとこなんですけど、それを延々と
やってましたね、うん、で1年目って大体は、うん、あの定時とかに帰ったりするような感じじゃないですか。
はいはいはい。
僕だけ新入社員の8人ぐらいいたのか中で徹夜を何回かしてるっていうのを経験して
ハードだな。
ハードだったんですよね。はい。で、SQL とか大学入った人が大体知ってるわけはないんで、まあ入ってから勉強したんですけど、なぜか延々と SQL を書いて。で、その後に、あの、いわゆるパッケージソフトで生産管理の扱うものがあって、それと連携して、あの、お客さん向けのアプリを作ってたんで、それが、VB で、やってたんですよ。ビジュアルベーシック。はい。わかります？ご存知です？ビジュアルベーシック。
VB 自体は知ってます、はい、書いたことはないですけど。
うん、書かなくていいと思いますよ。いや、あの、勉強していく上では全然いいですけど、それがアプリになってっていうところだと、まあ結構。
なんか Excel とかいじるみたいなイメージがあった
んですか？そうですね。中に組み込んでっていうのはできたりはしましたね。と僕が携わったの最初 VB5 って言われてたドットネットになる前のやつなんですけど。
おーすげえ、
うん、はい、それだけで古さが分かるっていう感じですね。で、5、6のちょうど合間のところで、まあ作ってて、
はい、
で、それも1年ぐらいだったのかな。で、それが終わった後、今度は C 言語のアプリに携わったんですけど、最初は、あの、先輩たちが作ったプログラムの解析して、あの、仕様書を作るっていう、
仕事
で。
辛いな。
辛いんですよね。で、この時代はだいたい職人とかって言われるような人がいて、
ああ、読めないよ、
読めないやつで、
お、やばい
っすね、僕なんでこんな、入って2年目ぐらいだったのに、言語、よくわかんない人の読み解いてやって、C 言語の使用書を書いてるんだろうね、
うん。しかも C ですもんね。いや、スパゲッティコードめっちゃありそう。
そうです。で、あの、職人の人たちが作ってんで、間違ってはいないんですけど、まあ、それ、うん、ある程度中身知ってないと難しいなっていうので、ね、それを、
絶対読み取れないな。
聞きに行って、なんだ、そんなこともわからないのかって言われながら、
はい。辛い、それ嫌だ。優しさよ。
で、そこは笑いながらって感じですけど。う
ん、ああ、なるほど。
っていう感じで、
はいはいはい、
まあ、言語とか読み解いてっていう感じです。で、うん、これは徹夜はなかった。んですけど結構終電間際とかっていうような感じ。
わあ、これ1週間いや3日ぐらいだったらいいですけど。
延々とですね。
それ以上無理っすね。それ無理っすね。3日だけだな耐えられて耐えられてっていうか3日は面白くてそうですね。
そんな感じですね。
いやなるほどなるほど。
あとはなんかメモ書いたけど徹夜ってキーワードが多いでちょっとそこは飛ばそう。あと、やっぱり、なんか VB を最初にやってたっていうんで、VB 絡みの案件が多かったんですけど、あの、今度は、割と時代的なところで、標準的なアプリを作ろうっていう、コードジェネレーターを作ろうっていうの、のプロジェクトがあって、まあそこで技術支援みたいなところで入ってた、あったんですけど、そしたらなんか、はい、あの、入った先で業務、内部的な揉め事とかがあって、いつの間にか業務リーダーにされちゃったんですね。
すごいですね。
びっくりなんですけど、ただ、その作るジェネレーターの仕様とかわかんないのに、いきなりリーダーにされても当然回せないので
、うん。辛いな
別の、最終的には別の人にリーダーになってもらったんですけど、この時はすごい絶望しましたね。あれ、技術支援って何ってい
や、本当ですね。うん、
で、そん、いうので、ただ、コードをつく、あの、何かを書いて、で、それで標準的なソースコードを作ってっていうのが、うん、まあ、ある程度そういうので分かるようにはなってっていうのは、ちょっと勉強にはなったなとは思いますね。で、その後は、お決まりの Java アプリですね。B2B で、あの、アプリ作ってっていうので、WebLogic、うんうん、っていう Web ロ、あの、サーバーにアプリケーション乗っけて、はい、あの、クライアント層、サーバー層とかっていうのを やりましたと、うん、っていうのが、
は
い、しばらくは続きました。で、
じゃあフロントもバックも
できますね。そうですね、フロントもバックも両方できてましたけど、ただ残念ながらこのあたりの時フロントって JavaScript あったんですけど、あのそこまで信頼性高くなかったんですよ、はい、あ本当出始めなのか、まあ、出てもまだそこまで性能出してなかったかで、
うん、
インターネット老人会的な話なんですけど JavaScript ってあの当時はまだ切って利用するっていう人も多かったんですね。何してくるか分かんない、あの JavaScript を無効化するってオプションあるじゃないですか、はい、ブラウザに。
あ、
今じゃ考えられないですけど、はいはいはい、当時はそういうのをオンにしましょうっていうような時代もあったんですよ。セキュリティがどうこうっていうので、はいはいはい、
なんか動かしていけないのかなと思って私もオフにした覚えあります。
ですよね、あの何をしてくれるかわからないのでとかっていうので、いやそれ言ったらプログラム全般そうじゃないと思うんですけど、あの、
まあなんか確かに
自分たちで設定できる分そういうのがあって、うん、なのであのウェブアプリを作るとだいたいクライアント側でチェックもするんだけど、サーバー側でも同じロジックでチェックをするっていう、バリデーションチェックとか行うっていうのがあって、いやこれ切るんだったら、はい、JavaScript 側いらなくないですかって当時のみんなとかに言ったんですけど、いやー、うん、必要なんだよじゃあ JavaScript だけにしましょうよって言ったら、今度はそれはそれで、いや切られたらどうするんだって、あれ僕最初言ったのを聞いてましたって
半々ぐらいだったんですかね、その時のユーザー。
ただ最終的にはあのブラウザーとか通さないでCUI から直接ポストとかもできるんで、サーバー側には必ず必要っていうのは今だったらわかるんですけど、当時はなかなかそこら辺の区別がつけられなかったですね。
いや正直私もかったね。
あとチェックできるのも微妙に違ったりしますからね、うん、サーバー側の言語とクライアント側の言語で、
うん、ああ、うん、なるほどなるほど。
あとデータベースとかに関連したチェックってクライアント側ではなかなか難しかったんで、うん、まあっていうのがありましたと。で、そんな Java 業務を何個か回してたんですけど、で、ある業務でマネージャーが突然辞めて、自分が PM かっこ仮になったことがあったんですよ。またかっていうやつなんですけど。
はい、最大だ。
で、その辞めたマネージャーが実はフリーで、で、うちの会社で雇って、立ち位置的には PM のままだったんですけど、うん、会社契約的には僕はその人を使うっていう扱いになって、うん、なんだそれ、自分、会社的には PM だけど、プロジェクトを仕切るのは別の PM がいて、うん、でもその PM になんか指示とか出すのは僕っていう、本当めんどくさかったんですね。
はいはいはい、
でその人が結局最後まではいなくて、また PM 戻ったんですけど、でその時に、うん、ちょっと話したんじゃないですけど、オフショア開発をやったんですよ、はい、中国に。
おー、はいはいはい。
ちょうど時期がオフショア全盛期で、中国とか、はい、まあ、今、当時はやっぱ中国が一番多かったもんね。日本語が一番通じやすくて近くてっていうので。なんですけど、まあ、よくあるパターンで、出したものが、あの、ちゃんと動かなかったりとか、勘違いされてとか、例外処理とかがない。のがありました。まあもちろんそれってこっち側が出す資料があの悪くて、行間を、まあいい意味で日本人読んでくれるじゃないですか。でもそういうのはやっぱりなくって、はいはいはい、そういう文化もわかんないまま出しちゃってるから、あの、必要最低限なこと、書かれてる内容のものしか返ってこないっていうのがあって、まあ。
いや、すごいな。
で、ここのあたりで若干、ドキュメント至上主義が入りかけたんですけど、後々になってドキュメントだけあってもダメだろうっていう、まあ、時代の流れになって、なんか1万店舗ずつ遅れてるなっていうのがあります。
すごいいろいろ経験されてますね。
そうですね。長くなってると、なんかやっぱりそんな感じになっちゃいますね。うん、
あれ、何年目でしたっけ？
僕、10年だ。年収は、年数は18年ぐらいですかね。
18年間こうやっていろんな ものに携わってきたってことですよね。
そうですね。
すげえ。経験値半端ないな。
経験値あるのかなっていうところですけど。
いやー、もうこれ溜まってますよ、絶対。
スライムを延々と倒してって感じ。
うん、スライム倒し続けてもね、レベル上がりますから。
ゴブリンスレイヤーみたいですよね、最近で言うと。
ゴブリンスレイヤー知らないな。
あ、それないですか。
知らなかった。
今期のアニメらしいので、まあ、もし調べて興味があったら。
あ、そうですね。
まあ、いわゆる、序盤でレベル99にするみたいなプレイ。
はい、あ、いいですね。そういうの好きっすよ。
いや、今期はないんですけど、まあ、これ、ゲーム話、後で、撮れたらいいなってとこでちょっと撮っておきます。はい、
はい。楽しみにしてます。おまけ会。
なところで、あとは、ヘルプで入った仕事でいきなりレビューをしてくれとかって言われたりとか、あと、まあ、その人がいなくなったから修正してくれとかって言われても、元の内容とかまだ説明されてないのに、どうしろっていうのとか、あと、その引き継いだ先でいきなり、ちょっと2ヶ月ぐらい出張してくれみたいな感じのことを言われたり、で、その出張先がまだ工事中の建物とかだったんで、知ってます、はい、工事中の建物って中に入るときヘルメットとかしないといけないんですよ。SE もエンジニアも
。てか工事中の建物って入れるんですか？
中に、ちゃんと工事してるところは立ち入りはもちろんできないんですけど、そばに掘ったて小屋みたいなのできるじゃないですか。プレハブ小屋。
はいはいはいはい、
そこにいるときも、まあヘルメットはしないですけど、作業着着てっていうのをやって。はい、あと、
そうなんだ。
そう、朝はラジオ体操。
健康的だな。
そこは例外じゃないんだっていう。
確かに。会社員だけとかじゃないんです、その作業員みたいな。
そうです、作業員。で、工事する人たち、やっぱいっぱいご飯食べるんで、食堂とかは結構量のあるところっていうような感じなので、はいはい、まあ、それも貴重な経験ですね。
確かに確かに。うん、作業員の人たちと同じご飯食べてたらすごい太りそうっすね。
そうですね。
うん、
あ、ちなみに、もし聞いてる人、はい、若い人がいるんだったら、夜のラーメンはやめといた方がいいです。疲れた体にラーメンすごく美味しく感じますけど、確実に1年後とかには後悔しますので、うん。
いやー、わかる、でも。ラーメンな。
ラーメン美味しいですよね。
ですね、食べたくなっちゃいますね。塩ラーメン好きなんですよね。
塩ラーメンいいですね。僕、北海道出身だったから味噌が多かったんですけど。
やっぱ北海道って実際味噌バターラーメンとか食べるんですか？
最初は食べますね。ただ、味噌バターとかそういうのになってくると、観光客向けとかになっていったりしますね。そうですね。なので、でも行った際には、ぜひ食べてあげてください。
いいな、北海道で食べ歩きしたいな。
うん。ラーメンの店舗とかありますけど、ただラーメン横丁って言われるようなところは、
はいはい、
あんまり評判が良くないかもしれないので。
あ、そうなんですね。は
い、なので、もし、うん、それこそフラッと歩いてて入ったラーメン屋とかの方が、下手したら美味しいかもしれないです。
うん、ちょっと北海道行くとき、みじるさんに美味しいラーメン屋聞こうかな。
もう離れて十何年経ってるんで、
そこ
はわかんないです。
なんか Swift とか、iOS の開発で Swift っていう、はい、言語を使うんですけど、Swift、はい、とかの勉強会で Swift 愛好会っていうコミュニティとかあるけど、はい、なんかそこら辺は札幌とかいろんなところでやってて、
そうですね、もしかして熊谷さんの、
ああ、ですね、ですね、
熊谷さんでしたっけ、
確か、
あ、はい、先ほど最初の方に行った千歳空港で開発旅行されたの、はい、熊谷さんです。
あ、そうだったんですね。
はい、僕これ見てめっちゃ気に入って、たまに熊谷さんのラジオ、
ああ、やられてますもんね、
はい、聞いてるっていうのはありますけど、うん、まさにきっかけはそれでしたね。ただ地元なんで、さすがに千歳空港で開発はしないなと。実家帰るなと。
じゃあ成田か羽田空港で。
羽田もそうですね。温泉とかできたのらしいので。
あ、そうなんですか？
大体なかったかな。あ、千歳空港、4階か、うん、 にあたりに温泉ができたので、大江戸温泉っぽい雰囲気であるので、もし行ったら入ってみてください。
空港に温泉？
はい、温泉あるんですよ。
ま
あ、スーパー銭湯って言った方がいいのかな。
あ、いいっすね。
いいです。ぜひ。漫画とかもあるんで。
満喫か。
あ、いや、満喫ってちゃんとした、あの、お風呂です。あの、漫画が読めるスペースがあるっていうところです。そうですね。あと、
うん、
SIR あるあるで言うと、ネット禁止の業務。
ああ、聞きますね。
インターネット禁止はありますね。なんで、調べ物は、あの、こっそり、うん、あの、インターネットにつなぐ端末、当時、なんだったかな、PDA かなとかを。
PDA?
はい。ザウルスとか。
ああ、はいはいはいはい。
ああいう系のやつで、ネットしてた。まだ、あの、ガラケーの時代だったので、うん、そっちの方が、あの、検索とかした時に情報を見やすい。あとは、ネット使って何か報告、メールとかするときもそっちの方がしやすかったっていうのがあって、まあそういうので調べて、あとは家に帰ってメモで、ノートに書いて、で、それで現場で試してっていう感じですね。
いやもう絶対作業効率悪いじゃないですか。
あ、悪いですよ。悪いんですけど、うんうん、そんなのより情報が漏れる方がダメとかっていうのがやっぱあるんで、
そんなにやばいんですね、そういう案件って。
場所によりますね。ただ、社員さんは割とインターネットとかしてて。
信用なさすぎでしょ。信用してよ。
まあ、場所柄ですね。
ちょっとそれ、なんか、異議申し立てみたいな感じ。
そうですね、まあ。まあまあまあ。そこは階級社会っていうのはどこの世界でもある
すごいなぁ。ザウルスはあれですね、父がなんか使っててくれましたね。
いい
ね。
お
ー、幼い頃にもう使わないからつって
どうでした、いじりました、いじってました、
ちょっといじってみて、
はい、
多分本当に幼かったんで、その時
難しかったか
ですよね。なんか大して使えるもんないなみたいな、
どう変わりか。あ、はいはいはい。
感じでしたね、確か。
まだインターネットとかもそこまでって感じ
ですね。そうですね。確かにそれネット入ってなかったんで。
はい。あ、なるほど。ゲームとかできればもう全然違う風になっていくでしょうけどね。う
ん、ああ、確かに確かに。まあでもそんな幼い頃にゲーム持ってたら危なかったっすね。
いや、今の子、スマホを見てゲームしてますもんね。
すごいっすよね。
あれもまあどうかとも思うけど、ただ教育とかそういうのにも使えるから、
うん、
賛否両論ではあるんだろうなとか
って。確かに確かに。そう、最近そういう教育系のゲーム、
はいはい、
シリアスゲームっていうんですけど、
はいはい、
そういうジャンルの研究にちょっと興味が出てきて、
そう、
ね、たまに調べてますね。
スマホアプリとか作ってたらやっぱそっちの方とかで、でそういう人たちから、なんか子供たちが、そういうので育ったんですって言って、うん、それ私作ったのとかって言われたらめっちゃ嬉しいですよね。
ああ、それちょっと嬉しそうっす、嬉しいかもしれないですね。
あ、でも、なんかこの間、なんか子供たちにあのそういうプログラムを教えるっていうのをやられてませんでしたっけ、高橋さん。
ああ、そうですね。コーダー道場っていう、
はいはいはい、
はい。はい。なんかボランティア的なやつがあって、そ、無料で開放されてて、子供たちと一緒に、なんかあのスクラッチっていう言語があるんですけど、
はいはい、
言語というかブロックで組み合わせるみたいなんですけど、
はい、
うん、ですね、ですね、それを一緒にやっていくみたいな、
はい、いいですよね。なんかそういうので喜んでくれる子供たち見るのすごい楽しそうって感じ
確かに確かに、でもなんかいろんな案が出るといいですよね、うん、
多分きっとそのうち抜かれるんだろうなとか思いなが
らいや、むしろ抜かしてってくれた方がいいですよね、はい、うん、なんかそういう風につながっていくのはいいなと思います。
はいはい、
いやー、なるほどな。すごいいろいろマジで経験されてますね。
そうですね。あとは、キーワード的には、なぜなぜ分析。
なぜなぜ分析。
なぜ3分析って言った方がわかりますか？トヨタとかで、
はい、
あの、なぜを3回繰り返すと真の原因がわかるっていうやつ。
あー、聞いたことある。はいはいはい。はい、
でそういうのも、業務の中で経験して、で、出した答えが、あれ、これもよくあるあるなんですけど、なぜなぜ分析で 出して、それが組織とかの問題になると、なぜか却下されるっていうのがあるんです。自分たち、
そうなんだ、うん、
自分かもしくはチームぐらいのレベルでだったら、うん、まあ、お前たち次頑張れ、どうやって配膳していくんだけど、組織とかになると、うん、そこはいきなり変えられるとか、そういうのじゃないので、もっと自分たちの方にスコープしてねっていう話になるんですけど、いや、これ明らかに組織じゃないっていうのもあったりするんで、うん、そこもやもや。
いや、もやもやしそうだな。
ですよね、うん。っていう感じ。
なんか努力、なんかその人が意識して直さないとダメみたいなのが、なんかちょっと私苦手で。
根性論的なところは何かしら、あ、うん、まあ、なんかコンピューター屋だけどあるよねっていうのは SI やあるあるですよね。高橋さんも SI やられてたんでしたっけ？
そうですね、そうですね。
そういうのが、はい。なんか、すごく毎回理不尽に思いつつ、で、その理不尽よりももっといいのを見つけた人が、あの、華々しく活躍してって、で、
でも SIR にができる人は、それはそれです。私すごいと思いますけどね、やっぱ。うん、
そうです。で、SIR も本当にすごい人っていますから、ね、うん、あ、この人も一緒だったら、絶対仕事楽しいだろうなって人とか、
あ、
この人は確かにここにいてくれなきゃ困るって人も多いんですけど、うん、まあ、そうじゃない人も割と多かったりするんで、
うん、
多分、相対量が分母が大きいからですよね。
うん、というのそれはありますね、
はい。
確かに。いや、なんか、確かにもうちょっとこう、なんかその私が配属された時は、一人だったんですよね、
はいはい。
自分のところから出向してたのが、はい。なんで、なんかもうちょっとこう、先輩みたいな人がいたら、なんかちょっと違ったかもしれないですね。
一人は辛いですよね。しかも、右も左も分かんないけど、
そうそうそう、
入ったら割とプロとして扱われて、え、これ分かんないの的な、辛いですよね。
そうなんですよね。しかも初めてのところで一人ってのがなかなかは辛くて。
距離感とかもつかみづらいしっていうのもありますから。
でしたね。
そういう意味では、僕は一人はなかったけど、新人とかは結構入れられてましたね。で、一緒に、はい。で、その子がなんか育ってきた、あ、これでなんか楽できるってなったあたりにちょっと入れ替えで、また新しい子が入ってきて、あれって、僕何回新人育てればいいの
すごいな、それ。終わりがない感じだな。
ですね。まあ、それはそれで評価してくれてるのかなとも思いつつ、
うん、
他のとこで活躍していくと、こう見て、こっそりわしが育てたとか思いながら。
いいっすね、いいっすね。
はい。覚え、多分、向こうは覚えてないですけど
ね。いやいや、そんなことはないですよ、絶対。いやー、18年すごいな。え、一番印象に残ってる面白い案件とかなんかありました？
そうですね。アジャイルで開発を、うん、5年ぐらい前にやったんですけど、請負でやったんですよ。
はいはいはい。
で、その時に、スクラム開発って分かります、うん、アジャイル。
はいはい。
分
かります。
なんだっけ、プロダクトオーナーとスクラムマスターとチームみたいな3つで分かれて。うんうん、で、ただ、請負なんで、お客さんから作るものを決められてて、うん、で、まあ、その中で仕分けしてって感じになるんですけど、まあ、その時に、いわゆるこういう時ってプロ棋士のプロダクトオーナーっていう感じになるんですよ。で、それでお客さんの要望を聞きつつ、プロダクトチーム内にはプロダクトオーナーとしてやる、案件出していくっていう。で、スクラムでやってるんで、スクラムマスターもいるんですけど、当時その開発のリーダーだったんで、僕がスクラムマスターだったんですね。
お
ってことは、プロ棋士のプロダクトオーナーやって、スクラムマスターやってチームに開発してもらうっていうのをやったんですけど、一般的なアジャイルでプロダクトオーナーとスクラムマスター兼任しちゃダメなんです
よ。ですよね、ですよね。
なんで、うん、なんで僕こんなことしてるのかなとか思いながら。まあ、それ自体は楽しかったですし、すごく勉強にはなったんですけど、うん、まあ、プロジェクトとしては金銭的には成功したんですけど、うん、それでちょっと、まあ、 アジャイル大変だなと。でもそれ別のお客さんで3年ぐらい続けたのかな。それでスカラーとプレイフレームワーク、ジラ、あと Ruby on Rails か、うん、をいじってっていう感じにやってきましたね。そこはかなり直近での糧になって、僕が割と、アジャイル系のイベントとか、まあ出かけたりするんですけど、それの糧になったっていう感じですね。
へえ。いや、もうちょっとさっきからめっちゃいろいろ経験してますねしか出てこないんですけど。
盛り上がるのが
あんまないんですけど。すごいな。いや。十分。
はい、
すごいな。
Ruby on Rails って言っても、一からってわけじゃなくて、はい、まあ、はいはい、あるやつを、まあ、ちょっと直したりとか、うん、そんな感じですね。あとは、スカラーとかって Java と親和性あるんで、
あ、
まあ、
そうなんですね。
はい。まあ、裏で Java のコードにコンパイルするんですから、
うん、まあ、なんで、
はい、
うん。
あ、違ったら、ごめんなさい。
OK です。
スカラーコンパイルするのに Java が必要になってきて、まあ、なんで、それ、JVM で動くっていうのがあるんですけど、まあ、なんで、Java も分かれば、ライブラリー的なところではできたりするっていうところですね。うん、なんで、あとは、そういったところで、チームの人たちがちょっと落ち着かないようなところを触ったり、っていうので、スクラムマスターしつつ、コードも触ってたくて、ちょっとそういうとこ手伝ったりっていうようなところをやったりしてました。で、それがやったときに、アジャイルで、最初10人ぐらいでやったのかな。
ほうほうほう。で、結構い
い。チームって、だいたい5人ぐらいがマックスらしいんですよ。うん、
はいはい。
で、初めてアジャイル開発やったのに、
うん、
10人で、さっきも言った通り、プロダクトオーナーとスクラムマスターも
やって。いろいろ我流な感じありますね。
かなり我流でしたね。感じでやりました。一応、当時の PM が、アジャイルやってたよっていうので、まあ、それで導入された経緯もあったんですけど、なんか人を育てたいっていう思いがあったらしくって、結構、自分はファシリテーター的な位置にいるって言って任されてたんですけど、うん、いやー、それでも、ちょっと手伝ってよっていうような。
その人がスクラムマスターをするべきではっていう感じがしますね。
まあ、そうですね。ただ、そこはやれてよかったなとは、今は思いますね。当時は恨み節の一つが二つが足りなかったです
ね。いや、なるほどな
って感じ。で、あとは開発、やっぱりちょっと、このままだったら、なんか、アジャイル開発のリーダーっていう言い方も変ですけど、そういうのばっかなるかなと思って、
うん、
開発ちょっとやりたいですって話であったんで、うん、客先に常駐するようになったんですけど、うん、そこで体験したのは、また結構、レイヤーが低いところかな？
お！
あって、まず、レイルズで性能問題を起こしちゃったんですね。で、レイルズで動かすとき、なんだ、最近は、もう動くやつはわかんないんですけど、当時はフュージョンパッセンジャー使ってたんですよ。
フュージョンパッセンジャー？
はい。あ、っていうウェブアプリ使ってたんですけど、まあ、それの、
はい、
調整っていうのを、性能問題解決するために延々に見て、なんか時間が経つと重くなるなっていうのがあったので、どういうふうに性動いてるかとかっていうのを見て、最終的にメモリーをどんどん溜めちゃってる。多分 Linux が関係してたと思うんですけど、キャッシュって持つじゃないですか。ちょっとでも早くアクセスするために。
はい。
それが、2、3ギガぐらいになっちゃって、マシンのメモリーとか、
やばいですね。
うん。開発だから4とか8ぐらいしかなかったのかな。それでメモリー結構食っちゃって、で、なんで最初早いかって言ったら、そのキャッシュが溜まってないからだっていうのがあったんで、もうよくある力技で定期的にそのパッセンジャーのキャッシュを解放するっていうようなことをやったりとか、で、これも結構突き止めるまで、夜遅くまで、で、言いつつ、しかも性能問題なんで定期的に報告とか必要っていうので。
うわー、いやー、なんか、すごいっすね。
すごく、 すごくかどうか
は。そんなこと起こるんだ。
起こりますね。やっぱり実際に乗っけてみて初め、実際のデータとか乗っけてみて初めてわかるっていうのがあるんで、そういうふうなテストをするのは重要ですね。
それ、乗っけるって、どういう、パソコン違うな。
サーバー、検証サーバーとかですね。はい、その時は。
おいやー、全然わからんな、そこら辺の話。すごい面白いっすね。
面白いですけど、沼ですよ、下手したら。
話聞いてる分にはいいっすけどね。
話聞いてて、そういうのがあるから気をつけよう程度で思ってください。
なるほど、なるほど。いやー、すごい、うん。
はい。皆さんに、なんか、バッシュ、わかります、はい、Linux で動かす。シェル
ス
で。
はいはいはい、はい、はい。
で、バッシュだけでプログラム組んで、うん、ファイアウォールにデータをセットしたとかっていうのもあります。
いや、わかんねえ。パフォーマンス。
無視ないですよね。プログラム言語を何かしら使いますよね。
いや、バッシュを叩くのはやったことありますけど。はい、
シェルスクリプトだけで、ファイアウォール、なんで、ファイアウォールにログインしてデータ流し込んで、その流し込むデータを、バッシュだけで編集して、
はい
うんっていうのをやって。
いやー、辛そう、辛そう。
辛いですけど、まあ、それで、はい、バッシュについては結構分かるようになりました、
ね。うん、
バッシュ
いやー、なんかコマンドとか覚えそう。
コマンドとか覚えます。おすすめはしないですけど、まあ、やってみる。遊びでやってみる分には。
バッシュ書くときって、なんかエディター使うんですか？私、テキストエディターしか使った覚えないんですけど。
バッシュ、VI、ですね、うん。まあ、ビムか当時、その時はビムでしたけど、ビムで延々と。最近は、はい、VS コードとか使って、リモートで接続してっていうのもできたりするらしいので、うん、便利にはなってますけど、当時はコンソールで、うん、VM で延々と。
予測変換とかないですよね。
ないですね。まあ、できるのもあるけど、僕は普通のビムで。まあ、そんな。
微妙な。なんか、一社目の時のゲーム会社で、
はいはい、
ビジュアルスタジオを基本的に使うんですけど、はい、ビームで書きたいっていう、こだわりの強い人がいて、その人は、なんかビームって、なんか予測変換があるのかな？
なんかそういう、スクリプトとか入れればできますね。
うん、ああ、じゃそれ入れて、
はい、
ビーム上でゲームのプログラミングをするっていう。ことをしてましたね。
はい。
今それを思い出しました。
こだわりはあるのはいいけど、他の人にも共有しないでとかもあります
ね。確かに。でも早いんですよね。カタカタカタって、なんかいろい
ろ。キーボードすげえなだけで操作できると、本当早いですよ、うん。マウスいじる手間が省けるんで。
う
ん、
確かに。
そこは一時期やりましたね。
なるほど
同期に変態的な人がいて、エクセルをキータッチだけで全部実装し、はいはい、やったっていう、よくある。
どうやってやるの？
ショートカットを駆使して、延々と。だから Windows で画像、プリントスクリーンとかで撮ってっていうのも、キーボードで全部やった。で、タブ使って、貼り替えて、はい、コントロールタブとか使うと確か、タブ、エクセルのシートとか切り替わったりするんで、
う
ん、ペタペタペタと。
いや、まあでも、エクセル、ずっとエクセル触ってるような人だったら、そういうの覚えた方が早いですよね。
早いですね。
うん、
早い、怖いですけど、ね。
いや、ちょっと私も、
だから、
使うアンドロイドスタジオ。
そういうのにもなっていくって。
確かに。
エクセルで、なんでこんなマクロ組んでるんだっていうのも。あったりする
たまにいますよね。はい。
はい。それは、そこでしか、そういう能力を発揮できないからっていうのを、なんか、ツイッターで流れてましたね。
あの、そういうことをやるっていうの、ね。まあ、
はい。
そういうことやったら次に活かせるから。
そうそう。エクセル使わなきゃいけないけど、なんとかして、
うん、
ちょっとでも改善しようとかっていう気持ちの表れなので、うん、そこは無限にしちゃいけないんだなっていうのをちょっと思いました。うん、
いや、素晴らしい、その改善欲。
あとはそうですね。事前にちょっと軽くお話ししましたけど、SNMP、
はいはい、
SNMP
って
使ったことあります？
ないです。
ないですよね。
はい、
そうですよね。大体はないですけど、インフラ屋さんとかは、まあ、 何かかんかで見てたりするんですけど、トラフィックとか、ハードのディスクのグラフとかを見たりするのに、そのデータ拾ってくるのに結構使ったりしますね。最近はザビックスとかだと、エージェントとかがあったりするんで、そっちのエージェントから拾ってくるっていうのもありますけど、一般的な機器、例えばルーターとか、インテリジェンススイッチとかって言われてるようなものは、SNMP を返すっていうのが主流ですね。
あ、そう、ザビックス、ザビックス？
はい。
では見たことあるき、かな？
ザビックスは、あれ、いいですね。まあ、グラフ、サーバーとかの、
はい、
トラフィック量とか、さっきも同じこと言ったけど、ハードのディスク容量とか、そういうのをチェックしたりとか、あと、まあ、死活監視とかでも使ってたりしますけど、そういうのは、必ずインフラ周りだと見てますね。問題あったら困る。何で問題になったかっていうのを突き止めやすいですし、だいたいこのぐらいの時間帯にちょっと怪しくなったとか、あと、温度とかが上がりすぎちゃったら、シャットダウンとか、そういうのもしちゃったりするんで、まあそういうのの、ある一定の敷地超えたら、やり取り、データ、メールとか送って注意させるとかっていうのもあります。
あれですね、キバナとかしか知らないかもしれない。
あ、はいはい。もう最近はそっちとかで全然いいと思います。
キバナは AWS とかつないでやるやつで、ザビックスはなんかそういうローカルのサーバーとかっていうイメージですか？ちょっと違う。
キバナは概念ぐらいしか知らないんで、AWS までかは分かんないんですけど、そうですね、ザビックスは、はい、自分たちで立てて、っていう感じもあるし、アプライアンス製品っていう、カードとセットになった商品とかもあったりするんで、はい、まあそういうのでやってますね。自分たちでローカルの環境の中に入れてって感じですかね。
へぇ。
で、それが機器によって、値返す値が違ったりするんですよ。MIB とか OID って、言っても分かんないですけど 1.3.6.1 とかなんかそういう数字って聞いたことないです？
え？
ないか。あ、大丈夫ですよ。大体の人知らないです。
IP みたいな IP アドレスみたいな感じにしか分かんなかった。
そういうのに近いかな。ちょっと違うか。いわゆる、例えばトラフィックのインプット、はい、もしくはハードディスクのこのディスクっていうのが、どれかっていうのを1位に識別するための番号になるんですけど、その ID が標準的な標準 MIB って言われているものと、各ベンダー、機器出している企業が独自に割り当てた番号みたいなのがあるんですね。で、それを1位に識別するために OID っていうのを定義しなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
で、その OID ってまあ、機器に個別なんで、ただそういうデータを取ってくるプログラムテストするのに実機がないとなかなか難しいじゃないですか。
はいはいはい。
なんでしょうがないから、自分のサーバーに SNMP 返すプログラム立ててで、それでつないでデータ取ってくるっていうようなこともやったりしましたね。イメージ湧きます。シミュレーションというか、スタブみたいなのを作ったって感じです。
ああ、はいはいはい。若干湧いた気がします。
で、これ、まあ単純にただ返すだけなんですけど、C 言語で、エージェント X ってキーワードでなんですけど、まあそういうのを使って返してきて、で、この OID 指定すればちゃんと返ってくるねっていうのを確認した上で、実機につないでって感じなんですけど、最初から実機につなげさせればこの苦労もいらないのになっていうところなんですけど、高いんですよ。まあ、なので、そういうのもありましたと。あと、そうですね。ザビックスとかでグラフ書くのに、
はい、
あれ、JavaScript とかそういうのを確か使って書かれてるのかな、裏で MySQL か、データベースは MySQL とかそういうの使われてるんですけど、
うん、
その一昔前は、これもインターネット老人会だな。RRB ツールっていうファイルデータベースみたいなのがあるんですね。
は
い、で、それは何かっていうと、時系列でデータを保存できるっていうものになってて、 RRD ってラウンドロビンデータの略なんですけど、
はい、
必ず、あ、こっちごめんなさい、ちょっとうまい説明できねえな。一定期間だけデータを保存できるっていうのがあって、例えば1年間って言ったら、1年間データ保存して、その1年、例えば1日目のデータを入れたら、過去の1年1日前のデータが消えてくっていう。まあそういった意味でラウンドロビン、ぐるぐる回ってくっていうのが
あって。ああ、はいはいはいはい。
それで利用する式が逆ポーランド記法、表記法なんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
見たことあります。
あります、あります。
1たす2じゃなくて、
うん、
1、2プラスみたいな、うん。ああいうのを使って書くっていう。その分、まあ、早いんですけど。
あ、そういうふうに実際に使うところあるんだ、逆ポーランド。
あるんですよ。昔の言語に触れれば触れるほど、そういう、これ教科書でしかやらないよねっていうのが採用されてたりするので。
それ面白いな、
うん。ゲームとかやってたら多分メモリー、はい、あ、今はそうでもない。メモリー管理とかそういうのとか、最終的にはアセンブラにたどり着く人とかもいたりしますから。
いやー、多分あれですね、ゲームライブラリー作ってる人たちはそうでしょうね、
うん、なんか C で書くよりライブラリーで書く方早いって人とかもいますからね、
うん、やべえな
ー、あ、ライブラリーですね、アセンブラか、
アセンブラですよね、うん、いや
ー、でもここら辺も結構面白いですよ。時系列データベースとかでインフレックス DB とかっていう新しいデータベース、時系列のデータベースとか、
時系列データベース。はい、
まあ、あとでキーワードだけはちょっと送ります。
あ、お願いします。もう全体的にキーワードがよくわかってないのか。いやー、ちょっと面白かった。なんか、全然普段触れないものにいろいろと触れた気がします。
そうですね。あと軽くな話だと、シボレス認証っていうのがあってる
し。え、なんすか、シボレス認証？
はい。シングルサインオンするための基盤なんですけど、インターネット2っていう、はい、海外の大学のネットワークとかで使われてるのかな、多分。
はい、
これもキーワード後で送りますけど、シングルサインオンをするための基盤として、IDP っていう、いわゆる組織の中でデータ管理するのと、サービスプロバイダーっていう、サービスを提供する側で、それぞれシングルサインオンするための基盤を作りましょうっていうのがあって、
うん、
IDP って側でログインさえすれば、サービスプロバイダー、サービス提供する側のアプリは、特にユーザー管理とかする必要ないよっていうようなとかもやったりしました。
なんかあれですね、今度、ちょっと、もうちょっと詳細に図解していただきたい感じがありますね。私の頭じゃ追いつかない感じが。
ごめんなさい。
あ、いやいやいや、すいませんすいません。私の理解力がね。いろいろあるな。
いろいろありますね。
シングルサインオンすらそもそもあまり分かってないっていう、悲しい現実が。
裏ではクッキー持ってるのと、はい、あとクッキー持ってることで、その特定の URL にデータ飛ばしたときに、認証されてるかどうかっていうのを判断するっていう。簡単に言っちゃうとそんな感じなんですけど。
まあ、今ちょっとわかりました。うん、
お、それだけわかるのがすごい。
いやいやいや
僕これを説明するのにどれだけ時間費やしたかわかんない
。説明がわかりやすかった。なるほどな。
ってとこですかね。業務としてはそんな感じです。あとはもう、結構時間経ってるけど、軽く、社内、ごめんなさいね。
はい、いえいえいえ。すごい、やられてることが多いから。社内。
あとは社内勉強会的なところを今、割と力入れてるっていうか、
はいはい、
結構今、社外ニート的な位置づけで常駐してるんですけど、あんまお仕事がないんですけど、保守はしてるんで、そのとこで、空き時間とかがあったりするんで、社内の勉強会、最初の方でも軽くお話しましたけど、まあそういったとこで力入れてますって感じです、ね。で、いろいろ案とか出して、モブプロやろうかとか、あとユーザーストーリーマッピングみたいなのをやろうかとか、あとはコードみんなで同格って言って、お題出してコード書いてみんなで読み合うとかっていうのをやってたんですよ。 で、モブプロはそうですね。これ結構評判良くて、会社の短期インターンでモブプロで導入す、やってみようかっていうのを案を出したら、結構人集まってくれて、面白かったっていう評判とかももらえたんで、ああ、やっぱりやってみるも、いたしてみるもんだなっていうのはちょっと思う。モブプロでスマホアプリを作ってみるっていう。
ほう。
やってましたね。
すごい。
リアクトネイティブじゃないかな。
はいはいはい。リアクトネイティブ。
はい。と、あと、ちょっと名前忘れちゃったな。結構、なんか、あ、ちょっと離れても大丈夫ですか。
あ、はい、どうぞどう
ぞ。エキスポか。ごめんなさい。あ、大丈夫だ。今、本棚をちょっと見ました。エクスポっていう。
エクスポ。
リアクト、オンライン上でコードが書いて、それを試せるっていうのがあったんで、はい、まあ、それ使って、ちょっとアプリ作ってみたっていうのも、インターンやる前に、勉強会のメンバーが実際にやってみてっていうのをやったりとか、は
い
は
い、おー、いいですね、
は
い。
で、それの、
あれか、
はい、
リアクトネイティブ最速アプリ開発っていう技術同人誌の本に、エクスポ使ってましたよね。
はいはいはい。多分それだと思います。
なるほどなるほど。最初の方だけやってまだやってないな。へえ。
それ本も出てるらしいので、もし興味があったんだったら。
なるほどなるほど。
結構分厚いんですけど、いいっすね、サクサク読めるみたいですよ。僕はまだ積んどく状態なんですけど。
なんかいろいろ取り組んでていいっすね。
はい。っていう感じですかね。うん、
私、インターンとか新卒の人とかにモブプロやってみるみたいなことはなんかたまに聞きますよね。
はいはい。それ、やっぱり興味あるし、いろいろと話が弾むんで、インターンの人同士も。なので、そこはやっぱ楽しいと思いますね。
なるほど。モブプロをやるとき、モブプロでそのスマホアプリを作ってみるとかいうときに、
はい、
結構時間かかるじゃないですか。
あると思いますね。なんで2日間だったんですけど、最初に基礎的なところ教えて、で、ある程度作っておいたんですよ。その時は付箋アプリだったのかな、を作って付箋を貼るとこまでは作っておくっていうので、ある程度インプットしておいて、じゃあ2日目モブプロします、どういうことやりますかっていうので、クソい工夫してもらうっていう感じに進めます。
なるほどな、はい、あ、それいいっすね。
いいでしょ
う。うんうんうん。
こんな感じでやれば、最初にアプリどう作るかは分かってるから、じゃあ、プラスアルファで何かしようっていう感じにできる。ま
あ、
僕は実際にはインターンには行ってなくて、他の若いメンツで行ってたんですけど、うん、まあ、話だけ聞いたら、あ、やっぱうまくいったね。準備したもんねっていう感じで。
あ、確かに準備結構時間かかりそうだけど、いいっすね。
うん。そうですね。面白いですし、SIR でもまあそんなこともやってるから、
うん、
ウェブ系も全然、あ、でもやってくれるとこっちに来る確率減るな。うん、あ、やんないでください。どうなんですか。
面白いね。
あ、まあでもね、そういうのが一般的になれば、もっと広い視点で見てくれる人もいるし、そういうのを他の SIR がやってないだったら、
うん、
あ、ちょっと違うなっていうので見れてくれるのかなっていうのはありますね。
いやー、なるほど。そう、いろいろ社外でも社内でも、あと常駐先でもいろいろやられてる水流さんですが、
はい、
これからまだなんかやってみたいこととかあるんですか？
そうですね。今のところ、社内勉強会を、なんか、なんとか社外とかで、うん、さっき最初も言いましたっけ？社外とかで、なんかできないかなっていうのは少し思ってはいます。
うん、それって、はい、その会社の名前を出して、社外に向けて勉強会を開くみたいな感じ。
そこら辺も、まあ、今後の課題ですかね。名前出さないで、有志で、外でやっちゃうっていうのも、とりあえずいいかなっていうふうには思ってますし。
うん、
会社の名前とか、まあ、出してもいいんですけどね。なんか、出てなくて、そういう勉強会向けの方が、普通の人って言い方は変か。
確かに。参加しやすいです、ね。
っていうのは、ちょっと、あるかなと思って。
うん、 まあ、確かに確かに。
あとは、そうですね。これ、同じく社内勉強会ですけど、技術書店見て、なんか本とか出せたらいいなぐらいには考えてはいます。
いいっすね、いいっすね。
なんか影響されてますけど、具体的に何だっていうのは全然私、まだ他のメンバーとかには言ってはいないですけど、技術書店の本とか見てたら、見せたら、ちょっと興味持った人とかもいたので。まあ、予定は未定ですけどね。
あ、やってみるとか、やってみようとするってところでもいいですよね。
は
い、
ですね、うん。あとは、そうですね。社内限定ですけど、まあ、
はいはい、
こういうふうに、ポッドキャストみたいなの、やれたら面白いのかなっていうのは、思ってはいますね。
SIR だとなんかよ、もさらに聞きそうですよね。
ああ、そう、
ね。場所違うじゃないですか。常駐先とか。
うん、
であんまりつながりない中で、あ、そんなエンジニアもいるんだとかになって、
はいはい、
すごい良さそうだなっていうのは思いますけど。
そうですね。あとは場所なり、こんな風にオンラインで撮るんとかだったら、ってのもあるんで、
うん、
まあ、あくまで回数限定とかそういうところですかね。まあ、これも、まだ予定は未定だけど、そういうのをやってみたいなっていうのは思います。最近、ポッドキャスト戦国時代ですからね。
いや、本当にすごい、うん、ちょっと前からレッドオーシャンだなと思いつつ、まあ単純に自分が話したいからいっか、みたいな気持ちでやってますけど。
はい、あと、自分自身ってとこだと、
うん、
最近 Go 言語とか Elixir 触ってるので、なんかそういうの使ってなんかできないかなっていうのと、うん、JavaScript は今まで、うん、あまり縁がなかったんですけど、やっぱり今、うん、JavaScript 時代なんで、Vue.js をちょっと触り始めたっていうところで、なんかそういうのできないかなっていうのは、もやもやとしては考えてますね。
すごいですね。なんか苦手な技術とかないんですか？これちょっと自分に合わないわ、みたいなとか。
いや、どうでしょう。得意なものもそんなにないので、苦手って言えば、ある意味全部苦手ですよ。あとはユーザー接触とかが苦手ですかね。
いや、でもすごい、なんかいろいろと、どれも普通にこなしてるのがすごいなと思いますね。
そうですね。ドラクエ2でいうとこのサマルトリアの王子ですね。
やべえ、わかんねえ。
あれ、ドラクエ2やったことないです。
ドラクエ2はないですね。
そうですか。
そうなんですよ、残念ながら。
おまけの、おまけあるのかな、どうな
る、おまけやりましょう。じゃあそろそろおまけいきましょうか。
このまま続けちゃって大丈夫ですか。
あ、一旦切りましょう。
はい。
他に何かお話しされたいことは、全部おまけ会に持っていっちゃって大丈夫ですか、
ね、はい。聞きたいことをさ事前に
言った
けど、そうですね、それもじゃあおまけ会の方でってことで。
じゃあおまけ会の方で、はい。了解です。じゃあ。
はい。
ひとまず、本編はこんな感じですかね。は
い
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました、本当に。面白かったです、いろいろ聞けて。なんか、エンジニアって言ってもやっぱ、
いろいろ、
まあ、エンジニアってソフトウェアエンジニアとか、はい、まあ、いろいろありますけど、
はい、
いや、やっぱ広いなって思いました、
ね。そうですね、ソフトの範囲広いですね。僕、うん、ウェブもいろいろ広いっていうのは、なんか、勉強会とかで見てて分かったので、ああ、すごいなっていうのは。うん、思ってました。
いやー、本当になんか胃の中の蛙というか、いつも接してるコミュニティだけじゃないんだっていうことをもっとなんか意識していきたいなって思いました、
ね。はい、っていうところで、
はい、いやー、ありがとうございます。じゃあ最後に告知じゃない、これなんていうんですかね、広告宣伝、
はい、
告知どれかわかんないですけど、ご意見ご感想、今回のやつを聞いてご意見ご感想がある方は、ぜひハッシュタグシャープデプロイ FM をつけてつぶやいていただけると、私がいつもエゴサをしているのでよろしくお願いします。
お願いします。
ペイトリオンはいいですかね。あ、そういえばエジェルさんありがとうございます。はい、ペイトリオン
僕スポンサーパトロンか
パトロンありがとうございます。
ですね、はい、だから
すいません、編集後期とか載せてなくて。
大丈夫ですよ、これから頑張っていただければ
頑張ります。
わしが育てたって言いたいの
に。お願いします、はい。感想いただいてる時点で育ててもらってる感じありますから。
はい、いえいえ。
まあそんな感じですね。
はい、ぜひ続けてほしいので。はい。
ありがとうございます。はい、続けられます。
はい。
じゃあ本編はこんな感じで、はい、お聞きくださった方ありがとうございました。じゃあおまけ会いきましょう。
はい。